皆さんおはようございます。今日は今年最後の礼拝となります。この朝、今年一年の神様の守りと恵みへの感謝を覚えながら、ご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。それでは、初めに一言お祈りをいたします。お恵み深い愛する天の父なる神様、聖なるお名前を賛美いたします。今日は今年最後の主日礼拝となりました。今年一年もあなたが私たちを憐れんでくださり、豊かな恵みをもってここまで導いていただいたことを覚えて感謝いたします。どうぞこのひととき、あなたの語りかけにしっかりと聞くことができるように、最後まで助け導いてください。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。暦の上ではクリスマスは過ぎてしまいましたが、もう少しクリスマスの恵みを覚えたいと思います。今日はマタイの福音書2章から開きました。聖書にはクリスマスの主役といえるイエス・キリストの誕生に関する出来事、クリスマスストーリーが描かれています。その中に様々な人たちが登場してきます。イエスの両親となったヨセフとマリアがいます。その前にバプテスマのヨハネという人が生まれてきて、その両親となったザカリアとエリサベスという高齢の夫婦もいました。イエスが家畜小屋で誕生した時には、ベツレヘムの郊外で野宿をしていた羊飼いたちがお祝いに駆けつけました。そのように神様はいろんな人たちを用いて救い主をこの世界に使わすというご計画を実現されたことがわかります。今日の箇所にはイエスがお生まれになってからしばらくして、遠い東の国からはるばる訪ねてきた人たちのことが描かれています。東方の博士たちとして聖書に紹介されている人たちです。彼らはどうしてわざわざ遠い国から大きな犠牲を払ってまでイエスに会いにやってきたのでしょうか。今日はこの博士たちの姿に目を留めたいと思います。早速一節と二節をお読みします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、見よ、東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか？私たちはその方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ました。イエスがお生まれになった時、ユダヤの国ではヘロデという人が王となっていました。ヘロデはもともと純粋なユダヤ人ではありませんでしたが、政略結婚によってユダヤの王家の一員となり、その後ローマ帝国の後ろ盾を得てユダヤの王となりました。彼はユダヤ人の関心を買おうとしてエルサレムに立派な神殿を建てましたが、非常に残忍な王としても知られています。またこの時代、ユダヤの国はローマ帝国の支配下に置かれていて、人々は重い税金を課されて苦しい生活を送っていました。実はそういう暮らしが何百年も前から続いていました。イスラエルは周辺の大きな国々に支配され続けていたんですね。そうした苦しい状況、暗い時代の中で、ユダヤの人々は聖書に昔から約束されていた救い主キリスト、メシアの到来を待ち望むようになります。そんな時代にイエスが誕生します。イエスはナザレという小さな田舎町に暮らしていたヨセフとマリアの子供として生まれました。彼らが人口登録のために一時的に滞在していたベツレヘムの町の粗末な家畜小屋で生まれ、飼い葉桶に寝かされたわけですね。救い主、ユダヤ人の王となるお方の誕生にしては、随分貧しい登場の仕方のように思います。その後、 ヨセフ一家はしばらくこのベツレヘムに滞在したようです。そしてイエスが生まれて 1,2 年経った頃のことです。東の方から博士たちがエルサレムにやってきました。聖書にはこの博士たちのことがここに突然登場します。一体彼らはどういう人たちだったのでしょうか。まず彼らが住んでいたところです。東の方としか書いてありませんが、それは現在のイラクからイランにかけてのあたりではないかと考えられています。ペルシャ湾の付け根のあたりですね。ユダヤのエルサレムからは東へざっと1000キロ以上離れています。遠い東の国に住んでいました。そして彼らは博士たちと紹介されています。これは星の動きを調べて占いをする占星学者のことであったようです。ユダヤの国とは何の関係もないと思われる人たちですね。遠い東の異国の地の星占いをする人たちです。それでも神は彼らにユダヤ人の王救い主が生まれたことを知らせるということをなさいました。彼らはそれまで見たこともないような不思議な星を見つけて、これは一体どういうことなのだろうと昔からの書物を調べたのかなと思います。その中にユダヤ人が持っていた聖書に記されていた救い主の予言の言葉に目が留まったのではないでしょうか。これは昔から聖書に約束されてきたユダヤ人の王となるお方が生まれた印に違いないと心に示されたようです。それも神の働きかけによることであったと思います。そして彼らはそれで終わらずにその方に会いに行こうとしました。自分たちには関係のないことだとはしなかったんですね。しかしそれは相当覚悟のいることであったと思います。片道1000キロ以上の長旅です。ラクダのキャラバンで行ったとしても往復で数ヶ月はかかったはずです。その間の仕事は休んで家族を置いていかなければなりません。無事に戻ってきたとしても元のポジションはなくなっているかもしれません。当然旅の費用もかかりますね。しかもその旅は危険を伴うものでした。地図で見るとわかりますが、その途中には広大な砂漠地帯が広がっています。そこを通らなければなりません。また食料や飲み水の心配もあったでしょう。盗賊や野獣に襲われる危険もあったと思います。生きて帰れないことも覚悟しなければならないような命がけの旅でした。そうしたことは十分分かっていたと思います。それでも彼らはユダヤの国を目指そうとしました。それほどの犠牲を払ってまでも、大きなリスクを負ってまでも、ユダヤ人の王となるお方に会いに行こうとしたわけですね。どうしてそこまでして会いに行こうとしたのでしょうか。何が彼らを駆り立てたのでしょう。皆さんはどう思われるでしょうか。例えばペルシャの王様からちょっと偵察に行ってきなさいと命じられて、命令だから仕方なく向かったとか、あるいは名誉を求めてとか、学問的な興味からとか、いろいろと考えられるかもしれません。でもそうしたことではなかったと思います。やはり二節にある通り、礼拝するために来ましたというのが彼らの唯一の動機であったのかなと思います。ユダヤ人の王として生まれたお方にお会いしたい、そして礼拝を捧げたい、ただその一心でこれだけの犠牲を払ってまではるばるやってきたのではないでしょうか。とにかくその方にお会いしたいと強く願ったということです。それはそれほど価値のあることであり、 自分たちにとって必要なことだと考えたのだと思います。そして彼らは旅立って大変な思いをしてようやくエルサレムの町にたどり着きます。エルサレムには王の暮らす王宮がありました。王様となるお方であれば王宮に生まれたに違いないと、まず王宮のあるエルサレムに向かうんですね。そしてこう尋ねました。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。彼らが来たことは王であったヘロデにもすぐに知らされたようです。ヘロデ王はこのことをどう受け止めたでしょうか。3節をお読みします。これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレム中の人々も王と同じであった。動揺したというんですね。恐れ惑ったということです。もしその話が本当だとしたら、自分の立場が危うくなると恐れたわけですね。そして彼は恐ろしいことを企みます。博士たちをベツレヘムの町に送って、その幼子の居場所を突き止めてもらって、その子を殺害しようと考えました。また、エルサレム中の人々も王と同じであったとあります。町の人々もこの知らせを聞いて動揺しました。彼らは救い主が来られるのを今か今かと待ち望んでいたはずでした。しかし実際に来ると分かった時に喜べませんでした。それどころか、これは困ったことになったというんです。どうしてでしょう。その時の王であったヘロデを恐れたからでした。もし今来られたら、ヘロデ王が怒り狂ってとんでもないことをしてかすとではないかと心配したようです。結局、エルサレムの人々は現状維持を望みました。救い主が来られて大変なことになるよりも、今のままで無難に過ごせればそれでいいとしたんですね。どうでしょう。私たちも、変化すること、何か新しいことにチャレンジすることが億劫に思えることがあるかもしれません。そう願っても結局現状維持に甘んじてしまうことがあるのかなと思います。現状維持、今のままでいることはある意味楽です。そんな私たちに神様は、このことにチャレンジしてみなさい、少し見方を変えてみなさいと背中を押してくれることがあるように思います。その時に、恐れずに、それまでの見方を変えて、新しいことに取り組むことで、道が開けることもあるのではないでしょうか。でも、今のままでいいとしたら、いつまでも状況は変わらないと思います。この時のエルサレムの人たちも、救い主の到来よりも今の目先の生活の安定のことを優先したようです。さて、そうして博士たちはベツレヘムの町に向かいます。彼らの行く手をあの星が導きました。神様の導きですね。そしてその星はある家の上にとどまります。その家は決して立派ではない、むしろ粗末な小さな家であったと思います。田舎の若夫婦が間借りしているような家ですからね。博士たちにしてみれば、1000キロもの道のりを大きな犠牲を払ってここまで来たわけです。ユダヤ人の王様となるお方なのであれば、さぞかし立派な王宮に王家の跡取り息子として生まれてきたのではという期待もあったかもしれません。ところが、導かれてたどり着いたところはみすぼらしい小さな家でした。彼らを出迎えたのは決して立派な身なりではない若夫婦でした。期待外れだったでしょうか。 11節をお読みします。それから家に入り、母マリアと共にいる幼子を見、ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。博士たちは幼子イエスの前にひれ伏して礼拝を捧げます。そして携えてきた贈り物、黄金、乳香、没薬を捧げたとあります。それらは非常に高価なものです。自分たちにできる最高の贈り物でした。それらを惜しげもなく捧げるんですね。だからといって何か見返りを求めたわけではありません。それはただ王となるお方にふさわしい贈り物を捧げたい、そういう思いからであったと思います。このところを見ると、彼らはイエスにお会いして本当に喜んだのだなと思います。決して期待外れではなかったということです。素直に、神は我々をここに導いてくださった、このお方こそユダヤ人の王となられるお方なのだと心から受け止めることができたのではないでしょうか。彼らの心は大きな喜びで満たされました。本来ユダヤ人とは関係ないはずの遠い東の国の博士たちがイエスに出会って、心の中に喜びが溢れてきたんですね。本当にここに来てよかったと感じたと思います。そして彼らは夢の中で示されて、ヘロデには会わずに来た道とは別の道を通って自分の国へと帰っていきました。そんな出来事が描かれています。この博士たちの姿を見ていましたら、自分もそうだったなぁと思えてきました。なんだか自分の姿に重なるように思います。私もかつてはキリストは自分には関係のないことだと思っていました。自分には必要ないなと思っていたんです。関係のないところにいました。しかしある時、無性に何かを求める思いが心の中に湧き上がってきました。それは不思議な心の変化でした。30年以上も前のことです。その頃、私は虚しさのようなものを感じていました。友達と遊びに行ったり、趣味を楽しんでも、なんだか心が満たされないような思いがしていたんですね。そんな時に、たまたまテレビでキリスト教関係の番組、カトリックの番組だったと思います。その番組を見る機会がありまして、それを見ていたら、なんだか妙に心が落ち着く、穏やかになるような感じがしたんです。確か、聖書の言葉が紹介されて、イエス・キリストの生き様が語られていたように思います。自分を無にして、ただ人々に仕えている、そんなキリストの姿だったように思います。世の中の価値観はいかに自分が幸せになるか、そういうところにあると思っていました。ところが、キリストの姿は全く逆のように思えました。そのことがとても新鮮に感じられて、生まれて初めて触れる価値観のように思えました。そして、ここに自分が求めている何かがあるような気がしてきました。自分の中にあった虚しさを埋めてくれるものがここにあるのではないか、そのように思えてきたんですね。その時から私の弓道生活が始まりました。やがて以前クリスチャンの方からいただいた三浦綾子さんの小説を手に取って読みまして、とても感動を覚えて、そして無性に教会に行きたいという思いが私の心の中に湧き上がってきました。教会は私の実家から歩いても10分ぐらいで行ける近いところにありました。そんな近くにあったのに、それまでは全く行ってみたいとは思わなかったんですね。 自分には関係のないところだと思っていたからです。遠いところとなっていました。そして決心してある日曜日、その教会を訪ねてみました。歩いても10分ぐらいの距離です。あの1000キロ以上の道のりを何ヶ月もかけてイエスに会いに行った東方の博士たちに比べたら本当に申し訳ないぐらいの近さです。でもその求める思いは自分もそうだったなぁと思います。とにかく教会に行きたい、そこに行けば自分が求めている何かがあるんじゃないか、そんな思いで出かけました。初めて教会を訪ねるというのはちょっと緊張しますね。実はその教会に入るのは初めてではありませんでした。以前英会話教室がそこで行われていて、興味があってしばらく通ったことがありました。でもそれだけでした。自分から日曜日の礼拝に参加するというのは全く初めてのことです。その礼拝で牧師が話していたことはよくわかりませんでした。でも不思議と居心地の良さを感じました。そこにいる人たちと一緒に賛美歌を歌い、聖書の言葉に耳を傾けてお祈りをする。それだけでなんだか心が落ち着くような、ほっとするような、心が満たされるような思いがしたんですね。本当に幸せな時間でした。礼拝が終わってからまた来週来たいと思いました。そして次の週、また礼拝に参加して、やっぱり良かったんですね。そしてまた来たいと思って、結局その後もずっと毎週日曜日、教会に通うようになりました。そのうち日曜日が来るのが待ち遠しくなりまして、指折り数えるようにもなったんですね。今思えば神様が私の心に触れてくださっていたんだなと思います。そして、ここに来なさいと招いてくださっていたのだと思います。あの東の国の博士たちが星に導かれてきたようにですね。そして、やがて救い主イエス・キリストというお方が私の救い主としてこの世界に来てくださったということを知りました。そしてイエス様を心にお迎えしました。そんな自分の姿がちょうどあの外国人であった東方の博士たちが救い主に会いにはるばるユダヤの国まで旅してきた姿に重なるように思います。教会には私の求めていたものがありました。礼拝を捧げることで一週間の疲れとか悩んでいたことがふーっと軽くされて元気になれるような気がしましたね。よし、また一週間頑張ろう。そんな気持ちになれました。私にとってそれが教会というところでした。聖書は、キリストはすべての人にとっての救い主として来られたと語っています。ユダヤ人だけの救い主ではありません。ここで今週の御言葉に目を留めたいと思います。ヨハネの福音書1章12節をお読みします。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。これは、イエスの十二弟子の一人であったヨハネの言葉です。この一つ前の節の11節にはこうあります。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。このところに、イエスを受け入れた人々と受け入れなかった人々が対照的に描かれています。神が選ばれたイスラエル人はイエスを受け入れることができませんでした。あのヘロデ王とエルサレムの人々の姿ですね。しかし他に受け入れた人々がいました。人々から蔑まれていたあの貧しい羊飼いたちであり、外国人であった東方の博士たちですね。この良い知らせ、福音は世界中に伝えられ、 やがて私たちにも届けられました。そしてこの方を受け入れなさいと、神はすべての人々を招いておられます。この神様の招きに私たちはどう答えるでしょうか。救い主イエス様を自分の救い主として心にお迎えしたいと思います。イエス様を心にお迎えするならば、その人は神の子供とされると約束されています。それは神との関係が回復され、神と共に生きるものとされるということです。イエス様が私たちと共に歩んでくださり、私たちの人生を守り導いてくださいます。この大きな恵みを覚えて、心からの感謝をお捧げしたいと思います。それではお祈りをいたします。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。お恵み深い愛する天の父なる神様、私たちに注がれているクリスマスの恵みを覚えて、心より感謝いたします。遠い異国の地の博士たちが大きな犠牲を払いながらも、はるばるイエス様に会いに来て礼拝を捧げ、彼らの心は大きな喜びで満たされました。あなたはすべての人を罪の暗闇から救いたいと願われて、大切な一人子イエス様をこの世界に使わせてくださいました。イエス様は私たちの心の闇を照らしてくださり、私たちを闇の中から救い出してくださるお方であることを信じて感謝いたします。この本物の光は私たちの手の届くところに輝いています。どうかまだこの恵みを知らない一人でも多くの人が、救い主イエス様を求めて心に受け入れることができますように、そしてその心を本当の喜びで満たしてくださいますようにお願いいたします。今年一年も数えきれないほどの豊かな恵みをいただきました。本当に感謝いたします。どうぞ迎える新しい年もイエス様に信頼し、イエス様と共に歩むものとなれるように、私たちの歩みを助け導いてください。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。